先週お読みしました聖書箇所では、そこは福音書の分水嶺であると、まあ、そこを境にいたしましてルカ福音書の前後を区切る山の頂であるというお話をいたしました。ペトロを代表する弟子によって、主イエスこそメシア、誠の救い主であると、まあ、初めて人類初の信仰告白がされたという場面でした。またその直後に主イエスがご自身のに待ち受けている死に至る苦難の歩みをも初めてはっきりと表明された、と、そういう場面でした。イエス・キリストというお方はご自分の十字架の死に至るその苦しみの歩みを通してこそ私たちを救ってくださる誠の救い主なのだと、このどちらも欠かすことのできない私たちキリスト教会の信仰の要とも言うべき主のお姿が、まあ、そこで初めてはっきりあらわにされた箇所であったということができます。で、今日はその直後ですね、28節によれば、まあ、それから8日後の出来事を記録した聖書箇所であるということがわかります。で、あの出来事から8日経ちまして、主イエスは再び祈るために山に登られたと言います。先週私たちは18節からのすべての出来事が主イエスの祈りの中で起きていた出来事であったということを印象深くお聞きしましたが、それに続く今日の箇所もまた祈っておられる主イエスの姿があるんですね。まあ、今日私たちが聞いている出来事も主イエスの祈りのうちに起きたということです。主イエスは、まあ、こう考えますと、いつもいつも祈っておられたのだなと思います。特にルカによる福音書を書いた人は、まあ、そのことを大切に、主イエスの祈りの姿っていうのを大切に記録しました。で、この祈る主イエスのお姿から私たちもこのルカを通して、そもそも祈りっていうのはどういうものなのかなって教えられる思いがいたします。で、今日の箇所が語るように、時間と場所を定めて祈るということも、これは私たちが学ぶことのできる祈りの姿だと思います。朝起きたとき、寝るとき、活動と活動の合間に特別な時間をとって祈りに集中する。これも素敵なことであります。けれども同時に、ここまでルカによる福音書を読み進めてきた私たちにとっては、主イエスの祈りの姿っていうのは、主イエスの日常の至るところに滑り込んでいることにも気づかされます。弟子たちと話している最中にも、集まった大勢の群衆を相手に働いておられる時にも、その主の行動、主の言葉はいつの間にか祈りになっていく、あるいは祈りの中になされていたという印象を与えるものでした。私はこのような主の祈りの姿から、私たちの祈りの姿を改めて発見させていただくような思いがしています。皆さんの中には、もしかしたら祈りたい、祈りたいと願いながらも、そのための時間がなかなか取れないでいると。まとまった時間を祈りのために費やしたいと願いつつも、なかなかそれが難しいとお感じになっていらっしゃる方がいるかもしれません。けれども、福音書が記録する主イエスのお姿を見ていくと、弟子たちとの会話が祈りのうちになされていたり、人々に分け与えるために集めたパンを前にして、分け与える前に思わず賛美を捧げてしまったり、主イエスの祈りの生活の中には、こういう呼吸のようにその祈りが滑り込み、息づいているものだなということがわかります。このような生活の合間に短く祈っていく、パッと祈るような祈りを教会は古くから斜塔と呼んできました。斜的の斜に祈祷の塔で斜塔ですね、まあ、矢を射るような祈り、斜塔ですね、まあ、英語ではアロープレイヤーと呼ばれるものです。それは短い祈りを弓矢のように弓矢の矢を射るようにして神様に捧げる祈りですね。父よ感謝しますとか、主よ憐れんでください、これが一番有名かもしれません。主よ憐れんでください、神様助けてください、 まあ、こういう短い言葉で折々に祈るんですね。それはなんていうか、祈るって言ったらね、あの密室に入って聖書を開いて心を落ち着けてさあ祈ろうって姿勢をとって初めて祈れると。そうするとなかなかその状況は整いませんけれども、このシャットっていうのはいつでもできるんですね。それがなんでそういう祈りができるかといったら、我々は静かなところに行って聖書を開いて心を落ち着けて集中してからじゃないと神様に会えないとは思ってないからですね。主なる神様はいつも私たちと共におられることを知っているから、どこで何をしていても共に歩んでくださる主イエスが一緒にいると。一緒に過ごす家族とか共に語りかけることのできる仲間たち、友達にいつでも言葉をかけることができるように、我々は神様にも歩いていても座っていても日常の中で話しかけることができる、小さく祈ることができるのです。主イエスの祈りの一つの側面はこういう祈りであったように思われます。だから主イエス様が日にどれくらい祈ったかとか、そういうことは明確に言えずに、ルカが強調していますように、イエス様の日々は祈りに包まれていた、祈りの中で営まれたと言うべきだろうと。で、そういうような祈りであれば、私たちはいつでもすることができますし、実は意識しなくとも教会に通うものであれば、何気なく実践していることではないかなとも思うんですね。私たちの毎日も小さな祈りに包まれている。神様感謝します。神様助けてください。お料理に口をついて、その言葉が口をついて出るときに、あるいは心に思い浮かぶときに、すでに我々は祈りの中にいるということができると思います。あるいは、まあそういうことは今までしてこなかったかなと思う方がいたとしても、こういう祈りであれば何も難しくないなと思ってくださると思います。今日から始めることができる祈りの生活であります。で、こういう祈りから祈りへの生活の中にあって、しかしまた主イエスはしばしば特別な祈りの時間を設けられました。で、前回の箇所が弟子たちの会話のうちの中にも自然と祈られているイエス様の祈りの姿を示していたとすれば、今日の箇所は時間を区切って山に退いて集中的に祈っておられる主イエスの姿が見えます。で、その日、主イエスはペトロとヨハネとヤコブだけを連れて山に登られ祈られました。この山、おそらくオリーブ山であったろうと考えられています。なぜ三人を連れて行かれたかということについては、まあ今日の箇所は何にも語っておりません。しかし書いてはいないんですけれども、主イエスが連れて行かれたこの三人にもぜひご自身と共に目を覚まして祈ってもらいたかった。祈りの仲間になって欲しかったからではないかなと推測できます。なぜならば、32節に、ペトロと仲間はひどく眠かったがという記述がありますけれども、この言葉はですね、やがて同じオリーブ山にあったゲッセマネの園で祈られた時の記述を思い起こさせるものだからです。主イエスがユダに裏切られ武装してきた者たちに捕らえられる直前、ゲッセマネの園、油絞りの園で血の滴りのような汗を流して祈られていたとき、やはり弟子たちは、まあそれは私たち人間の弱さそのままの姿だと思いますけれども、眠くて眠くて仕方なくて眠り込んでしまった。ルカではそのゲッセマネの主の祈りの現場に連れて来られたな弟子たちが誰であったかっていうのはそのな記してないんですけれども、マタイとマルコを読みますと、今日の箇所で連れてこられた者たちと同じなんですね。ペトロとヤコブとヨハネであったと言われています。で、そのオリーブ山のゲッセマネの園の主イエスの祈りですけども、そこになぜこの三人の人たちが連れてこられたかということは、その箇所には明白なんですね。主イエスご自身がおっしゃっているんです。誘惑に陥らないように祈りなさいと。目を覚ましていてほしいと、一緒に祈ってほしいと、自分と共に目を覚まして主が十字架を引き受けになるための最後の決意 をする祈りのうちに、その祈りをこの三人にも、我々人間を代表するこの三人にも一緒に祈って支えてほしいって願われたんです。考えてみれば大変不思議なことであり、また光栄なことでありますが、イエス様は弟子たちをはじめとする私たち人間の祈りを必要としてくださいました。しかし、大変情けないことであり、また申し訳ないことですけれども、弟子たちをはじめとする人間はその主の願いを聞き、主と共に目を覚まして祈り続けることはできませんでした。そのゲッセマネの園で行われていた、繰り広げられた場面というのが、実は今日の聖書箇所でも同じことが起きているのではないかなと思います。ご自分がメシア、救い主であると告白した弟子たちの告白を喜んでお聞きになったシュエスは、その時同時にご自分の苦難の歩みについてお話になりました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、立法学者たちから排斥されて殺されると。そのような苦しみのメシア救い主として、天の父はシュエスを誠の救い主として、三日目に復活させられると。で、そのことをですね、そのことをお話になったイエス様は、その直後に、そのことを改めて父の御心として受け止めるために、ゲッセマネの祈りに先立って、ここでもオリーブ山に登られ、祈られたのだと思うんです。私たち罪人を救うために、シュエスが歩まなければならない道は、本当に大きな苦しみの中にありました。私たち人間の罪のあがないというのは、神の子にとっても耐え難いほどの犠牲を必要としたということです。けれども、なお、そのご自分のできることなら避けたいという苦しみよりも大きい天の父の憐れみ、またご自身の、主ご自身の天の父の父と心を一つにしながらお感じになっておられる、我々人間を見ると、飼うもののない羊のような姿に、腹綿がよじれるほどに、憐れみを感じられたと。その、憐れみのゆえに、血の滴りのような汗を流しながらも、その十字架を選び取ってくださる主イエスであられるのであります。やがて丁寧に学ぶことにいたしますけれども、ゲッセマネの祈りを我々は、聞くことになりますけども、こういう苦しんでいる主のお姿を見るとき、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいと、そう祈る主イエスの姿に、心が揺れることがあると思います。主イエスは十字架を進んで背負われたのではなかったのですかと、私たちの罪を背負うことを喜んでおられないのですかと、目前の十字架をできることなら避けたいと願われるシュエスの姿に、身勝手にもそういうふうに心が揺れてしまうことがあります。このゲッセマネの祈りは、やがてその時にじっくり思い巡らしたいと思うんですけれども、ただやっぱりこれは、十字架っていうのは神の御子をしても、本当に大変な苦しいことであったんですね。そのことを実は我々はゲッセマネの祈りでのシュエスの言葉を聞いて初めてびっくりするように思い出すんですけれども、でも実は今日の聖書箇所を目を留めますと、やっぱりシュエスは実はもうこの時すでに祈りを必要とされておられたんだって改めて気づかされるような思いがいたします。シュエスはその十字架の道のりを引き受けるために何度も何度も立ち止まって静まりの時を持って祈り続けることを必要とされたんだ。そのことをしっかり受け止めたいと思います。ゲセマネの祈りはただ一度限りのものではなくて何度も祈られなければならなかった。29節。そのようにしてシュエスが祈っておられるとシュエスの顔の様子が変わり、その衣は真っ白に輝き出したとあります。そして、それを弟子たちが見ていると、旧約の代表的な二人の預言者、モーセとエリアが 栄光に包まれた姿で現れて主へと語り合っておられたと言います。このモーセとエリアっていう人たちがどうやったらその場に存在できたかなとか、あるいはどのような形で存在したのかと、その存在様式はどういったものかなんてことは、まあ少しもわからないのですけれども、しかしここにモーセとエリアの登場というのが意味することは、おそらく、まあ、律法と預言者の代表ですね。律法と預言者の代表としてここにいるんだと。律法と預言者、すなわち神の言葉であるこの聖書を体現する存在としてそこに現れたのだと考えてよいと思います。つまりここでシュエスと共にモーセとエリアが語り合っているっていうことは、そしてそれが聖書全体を体現しているということは、シュエスが、これはヨハネによる福音書の言葉ですけれども、シュエスがヨハネによる福音書において、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証をするものであるとおっしゃったのと、まあ、同じことがですね、ここでは見える出来事となって、まあ、体現されていると、まあ、そう言っていいのではないかと思います。律法と預言者はこの主イエスに光を当てるものとしてそこにいると。しかもそのこの律法と預言者によって照らされるイエス様っていうのは十字架の主イエスであります。31節です。この3人は主イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について、まあ、語り合っていたんですね。でまたこの記述は、主イエスの十字架をめぐって語り合うために現れたモーセとエリアっていうのは、まあ、これもですね、ルカだけが記すことなんですけれども、ゲッセマネの祈りの際に天使たちが現れて主イエスを力づけたと言いますけれども、なんだかその記述と重なるような気がいたします。今日のこの聖書の証言する出来事は、三条の変貌の出来事と呼ばれてきました。主イエスの顔つきもその衣も光り輝き出し、まあ、その光り輝きによって主の隠されていた真実の姿が垣間見えた出来事だとして記憶されています。主イエスはこの福音書が最初から語り出すところによれば、人となった神の子である、貧しい夫婦の家庭にお生まれになった方、しかも旅の途中で泊まる場所もなく家畜小屋の貝場桶の中にお生まれになった方です。そこには見るべき面影も好ましい風格もないと、そういう姿でありますけれども、それによってこそ私たちの誠の兄弟となってくださったお方です。私たちと変わらない顔つきと、ちっとも変わらない生活を選び取り、私たちの兄弟となってくださったお方です。けれども、我々の兄弟となるためにへり下ってくださったそのお方が、本当は光り輝くお方なんだ。本当は神ご自身の輝きを内に秘めておられるお方なんだ。この変貌さんでの、主イエスの神としてのお姿っていうのが、この変貌さんではありありと示されているのだということができると思います。で、それゆえ、それを目の当たりにしたペトロは舞い上がるようにして言いました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。私はかつてこの言葉を説く説教を聞いたことがありますけれども、このペトロの申し出っていうのはどういうものであるかというと、まあ、少しでも長くその瞬間を地上に留めたいと願ったペトロの願いだと、そういうふうに聞いたことがあります。このイエス様が輝いている瞬間ですね、神様の輝きがあらわになっているイエス様の姿を、もう1秒でも長くそこに留めたかったから、仮小屋を建てましょうと言った。まさに33節にありますように、モーセとエリアが語り終えてイエス様から離れようとしていたので、まあ、慌てて引き止めるようにして 仮小屋を建てますとペトロが申し出たんだと。しかし私が聞いたその説教でもそのように説明していましたけれども、主イエスをここの輝きの中に置き続けることはできないんだと。この方はまた山から降りて輝くお方ではなく、見るべき面影も輝かしい風格も好ましい容姿もない、ただ我々と変わらないただの人として谷に降りていかれ、そこで我々と共に生きられることを選び取っておられるんだと、まあ、そう語られたと記憶しています。まあ、これはそうなんだろうと思います。私も基本的にはそのように理解しておりますけれども、私は今回改めてこの聖書箇所をじっくりと思い巡らしながら、このペトロの申し出は、彼はまあよくわからないでこれを言ったのかもしれませんけれども、そう書いてありますけれども、でも、良い申し出であったのではないか、ふさわしい申し出であったのではないかなとも思わされています。彼は人をくねむくて、自分が言っていることが何であるか、自分自身でも理解できなかったと書いていますけれども、しかし、ペトロの申し出たことっていうのは、実は我々教会が主のご委託を受けてやっていることと、まあ、似ていることではないかと思わされるんです。そうです。私たちはエルサレムで十字架の死を遂げられるお方を、その方をこそ光り輝く神の子として述べ伝えるのであります。モーセとエリアが現れて、シュエスがエルサレムで遂げられる最後について語り合った、その姿を留めたいとペトロが願いましたように、我々教会というのは律法と預言者、すなわちこの聖書は、この受難のシュエスこそ指し示していると、そういう言葉だと信じ読み述べ伝えているのであります。我々の証もまた、ペトロが建てようと願い出たような仮小屋のような粗末な証かもしれませんし、あるいは仮小屋というのは何度も何でも建て直されると、新しく建て直されなければならないものであると思いますけれども、そのように我々の証も何度も何度も新しく、十字架の主こそ輝く救い主であると証しするものであります。主イエスはやがて十字架にかかられる際に、その時に全地は暗闇で包まれたと、そういうふうな記述がされています。主イエスが十字架にかかられる時に全地は暗闇に包まれて、それが3時までに及んだ。でその暗闇というのは、神様が顔を隠してしまったような暗闇でした。神などおられない、あるいは神はこの私たちから顔を背けておられると、そう語っているような暗闇がイエス様が十字架につけられた時に世界を包んだのであります。けれどもそうではなかったと我々は信じております。主イエスのうちに神のお姿を見る者たちは、その神の輝きが失せたような、世界が暗闇を包んでいる、そのような十字架の主のもとでですね、その主のもとでこそ、十字架の主のもとでこそ、神様は私たちに一番近くにいてくださると。この人類の歴史の中で私たちの最もそば近くに神様が来てくださったのは、まさにあの十字架の主イエスにおいてこそなんだと。そこに神様の輝き、神様の御顔を見るようにされているものであります。ペトロは自分で何を言っているかよくわからない状況で語っていますけれども、彼がここで自分でも分からずに願い出ていることはそのことでしかないと思うのです。そして34節、雲が彼らを包み覆いました。これは、出エジプト以来の神の臨在を象徴する雲であります。 神の臨在が彼らを包みました。主と共に起きて祈っていることができず、また自分が何を言っているかわからないままの彼らを覆ってくれました。彼らの賭けや無理解、何よりも罪を包み込むような神様の臨在でした。そしてその雲の中から主の声が聞こえました。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。モーセとエリアとシュエスが語り合っていた。また直前の箇所で弟子たちの信仰告白に続きまして、シュエスが明らかにしてくださったことを、ここで雲になって現れてくださった父なる神が、その胸をドンと叩くようにして、お認めになってくださった声であります。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。36節において弟子たちが沈黙を守り見たことを当時誰にも話さなかったというのはこれは正しいことであったと思います。それは先週読みました先立つ21節のイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じという、この主のご命令に従ったということだと思います。彼らは、イエス様にそのご受難の道を示されても全然理解していなかったんですね。十字架を目前にしたら逃げ出してしまったわけです。けれども、誰にも話さないようにと。このご命令は、永続する、ずっといつまでも続く命令ではありません。これは次元立法のようなものであり、その沈黙が終わり、語り出される時が来るのであり、事実、その時が来たのです。そしてその弟子たちの証言は書き留められ、今私たちが、その当時は秘密にされたことを耳にしているのであります。そしてそこに、つまり、今ここに、私たちの証言、弟子たちの証言は、私たち教会の証言として、今ここにあらわにされているのであります。今私たちはひどく眠く、自分が何を言っているのかわからないものとしてではなくて、はっきり目が覚めたものとして、沈黙を終えた弟子の群れとして、今日ここに語っているのであります。律法と預言者、神の生ける御言葉が指し示しているのは、この十字架のキリストであります。この十字架のキリストこそ我々の救い主であります。私たち人間の兄弟となられたこの主イエス、しかも十字架におかかりになった主イエスこそ、神がこの世にお送りくださった輝く救い主であられます。常識的に言えば、なお見るべき面影がなく、輝かしい風格も好ましい容姿もないお方です。でも、我々教会は、このイエス・キリストが私たちには太陽よりも明るく輝いて見えるのであります。私たちを照らし、私たちを温め、この方こそ私たちの命であり、また私たちだけでなく、天と地すべてのものの王、支配者であると。ここで我々は声を大にして、毎週語っているのであります。二つのことは一つ。十字架のイエスが救い主キリストであります。このお方こそ神の栄光に輝いておられます。しかしこのような救い主を信じる我々だからこそ、どんな暗闇においても神様は私たちと共におられる。また神様はあなたと共におられるのだと、そう語ることができます。十字架の主のうちに神様の御顔の輝きを見る者は、決して神様を見失いません。いいえ、神様がもう私たちのことを見失うことがないと、そのことを知っているのです。 私たちの目にはもう覆い隠された神の輝きはありません。もう沈黙は終わります。少し先のルカによる福音書10章23節以下で、主イエスは弟子たちに向かってこうおっしゃいました。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たが、見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。聖書に登場するすべての預言者、王たち、神に油注がれた、選ばれた者たちが、望みながらも、恋焦がれながらも、見れず聞けなかった福音。私たちの兄弟となった救い主。罪と死より私たちを解き放つ十字架とご復活のキリスト。それによって、世の終わりまで私たちと共におられるどんな時にも、どんなに暗い夜も一緒にいてくださるインマヌエルなるイエス・キリストを見るもの、聞くもの、語るものとされている幸せ、この幸せに生きる私たちなのであります。祈ります。